こちぽろです。今日はですね、ネタ切れイコール情丸不足という話をしていきます。まあこの情報発信をしているとね、必ずぶち当たるのがこのネタ切れ問題だと思うんですよ。まあ、媒体に関わらずね、発信しているともうね、ネタが切れてしまって何発信すればいいのかよくわからないみたいな、まあそういうふうにね、なって結局そこで発信が止まってしまう。で、発信が止まってしまうってことは、要するに集客も止まってしまうってことになるんで、まあ集客が止まればもうビジネスが死んでしまうわけですよね。だから、まあ広告とかを使っている場合は別ですけど、そうでなければ常にこう発信をね、続けていかないといけないわけですけど、まあ何でもかんでも発信すればいいってもんじゃないんですね。例えば、Facebook とかでね、ただひたすら自分のプライベートなね、投稿していても、じゃあそれでこうね、反応は出るかもしれないです。いいねの数がいっぱいついたりとか、コメントがついたりとかはあるかもしれないけど、じゃあそれで自分のことを初めて見たお客さんが、この人から何か商品を買いたいってなるかっていうと、まあそんなことはないと思うんですね。だから何でもかんでも発信すればいいっていうわけではなくて、当然、まあこのビジネスにつながるような、集客につながるような発信をしていかないといけないわけです。で、僕はですね、今まあ、ポッドキャスト、メインチャンネルで950ぐらい、で、サブチャンネルで150ぐらいのエピソードね、これ収録してる段階で出してるんですね。で、まあ、ブログもまあ500記事ぐらいあるんですけど、メインブログは。まあ、そういうふうになんでね、これだけ情報発信が継続できてるのか、ネタ切れをしないのかっていうふうにね、疑問に思う人もいるかもしれないんですけど、そもそもネタ切れってなんで起こると思いますか？で、今回のテーマはですね、まあ、ネタ切れイコール情丸不足っていうね、そういうタイトルをつけてると思うんですけど、この丸に当てはまるものですね。まあ、ネタ切れイコール、おそらくほとんどの人が思うのはですね、ネタ切れイコール情報不足ですね。要するにもう情報がない。インプットが足りてないからネタがなくて、ね、発信が止まってしまうと思ってると思うんですよ。で、もちろんこれは間違いではないです。情報がいっぱいあればね、まあ、その情報を発信していけばいいので、まあ、ネタ切れっては起こらないんですけど、じゃあそもそもなぜ情報不足になってしまうのかってことですね。もっと根本の部分です。これを考えていくと、実はですね、このネタ切れイコール情熱不足なんですね。情熱不足。なんでこう情報は枯渇するかっていうと、もうそれ以上ね、こう学ぶとか、そういったことをしてないからですね。自分が情熱のあるものって、まあ、言われなくても勝手にね、勉強したりとか、ね、情報調べたりとかすると思うんですよ。好きなことだから。だから、こうね、言われなくても勝手に勉強するし、やってるうちに勝手に情報が溜まってくると思うんですね。逆にそういう別に興味のないこととか、ね、やりたくもないようなこと、そういうジャンルであれば、まあかなりそのインプットをするっていうのもね、苦痛に感じると思うんで、必ずどこかでネタ切れを起こすんですね。だから情報発信をするとき、まあビジネスを選択するときって言ってもいいと思うんですけど、その自分のやっていることがですね、本当に情熱を感じていることなのかっていうのをしっかりと考えないと、単純に儲かりそうだからみたいな理由で選んでしまうと、まあ興味がないわけだから、最初の頃はそこそこ発信ができていたとしてもですね、もうそれ以上できなくなってしまうわけですね。別に好きでもないし興味もないから。まあ一応ハフトゥーで仕方なくいやいや勉強したり調べたりってのはできても、じゃあそれをね、5年10年続けていけるかってなかなか難しいと思うんですよ。逆に言うと、情熱があるものであれば勝手にね、学んでいくし、勝手に知識も増えていくしみたいな。ね、情報もどんどん溜まってくるしってなるから、そういうインプット不足とかね、情報不足にもなりにくいわけですよ。だから情報発信をするときっていうのは、今自分が発信しようとしているこの内容っていうのは、情熱のあることなのかなっていうのを考えないといけないですね。情熱がないと必ず止まってしまう。例えば、ポッドキャストでね、何かチャンネルを立ち上げようとしても、そのチャンネルのメインテーマですね、主題に関することに、本当に自分は情熱があるのかなって考えないと。なんとなく始めたけど、途中で終わってしまうみたいなね、ことになってしまうわけですよ。だから、情報発信でネタ切れをする一番の原因っていうのは、情熱が足りてないからですね。情熱が足りていれば、途中でネタが枯渇するなんてことはないわけです。だから、 本当に自分が好きなこととかね、やっていて楽しいこと、ワクワクすること、そういったことをビジネスに選択して、まあ、発信をしていくっていうのがね、大事なんじゃないかなと思うんですよね。であと、まあちょっとしたコツになるかわからないですけど、情報発信のネタ切れを起こしそうになった時に、まあ、どういうふうにするのかっていうね、話をしていこうかなと思うんですけど、まあ、僕もですね、当然これだけたくさん発信をしているので、まあ、ネタ切れというかね、もう今日何言おうかなみたいなことは、まあ、頻繁に起こるわけですよね。でもそれでもこう発信が途切れず、継続することができているのはですね、こう、ネタがなくてもですね、そこで簡単に諦めないっていうことですね。これは、副業時代に身についたスキルなんですけど、副業時代ですね、僕は3つのブログを毎日書いてたんですね。大体1500から2000文字ぐらいの。1日4500から6000文字ぐらいですね、トータルで。そのブログを毎日書くっていうことをやってました。だから、毎日ネタを考えないといけないわけですよ。3つのネタね。それぞれテーマの違う、ジャンルの違うブログだったんで、それぞれのテーマを考えないといけない。まあ、かなり頭を使うわけですよね。で、まあ、仕事中もずっとブログ今日何書こうかなって考えてる状態。で、それで、まあ、極限まで考え尽くして、で、まあ、毎日ブログを書いてたわけです。で、時にはですね、やっぱり、こう、ネタが出てこないっていうこともあるわけですよ。で、ネタが出てこないってなった時に、おそらくですけど、ほとんどの人は、あ、もうネタが出てこないから今日いいやってなっちゃうと思うんですよ。で、これをやると、このネタ出しというかね、アイデア出しのスキルが身につかないですね。あ、もう今日書くことないからいいやって終わらすと、負荷がかかってないわけですね。ここで脳に負荷をかけることによって、よりこうね、深いところから知識が出てきたりとか、で、それを繰り返していると、ネタに困った時にね、ネタが出てこなくなるってことはなくなるんですけど、ほとんどの人はこのネタ切れを理由に諦めちゃうんですね、そこで。今日はもうネタないからいいやって。でそこで諦めないってことです。もう極限のギリギリまで待って、何かないかな、何かないかなってずっと考えるんですね。そうすると、降ってくるんですよ、本当に。不思議だけど。で、それができるようになると、もう当たり前のようにですね、ネタ切れを起こさなくなる。だから僕もこうやって、たくさんの情報発信をしていてもですね、途中でネタがなくなって止まってしまうっていうことがないわけですね。だからネタ切れを起こす人っていうのは、とにかく考え尽くすっていうことをね、やってみてほしいと思います。でもやっぱりそういうふうに考えるためには、まあ、自分の好きなこと、情熱のあることじゃないと、なかなかそこまでね、深く考えることって難しいと思うんで、やっぱり根本というかね、本質は自分の好きなこと、情熱のあること、っていうのをやっていかないと、それこそ1年2年の話じゃなくてね、5年10年20年っていうそういう長いスパンで考えないといけないんで、情熱のないことをね、それだけ長い期間続けるってまあ無理だと思うんで、だからそもそものスタート地点でそこを間違えてしまうと、まあ遅かれ早かれね、途中で発信が止まってしまうっていうふうになるんで、そもそものビジネスの選択とか、ポッドキャストであれば情報発信をするときのね、チャンネルの、まあ、テーマですよね、そういったことを選ぶときに、まあ、自分が本当に好きなこととかね、伝えたいこととか、すごくそこにパッションを持っているようなもの、そういったものを選択するっていうふうにね、するのがおすすめです。なので、みんな情報不足ってね、思うかもしれないですけど、なんで情報不足になるのかっていうと、そもそも情熱が足りてないから、本当に好きでやりたくて仕方ないことであれば、別にね、自発的に誰かに言われなくても、お金がもらえなくても、勝手にやると思うんですね。そういう状態を作っていけば、ね、もう自動運転というか、特にそういう苦労することなく、情報発信を継続することはできるので、まあこの情熱のあることですね。もし今のやってることに情熱がないんであれば、ちょっとね、考えてみてもらって、何だったら自分は夢中になれるかなっていうふうにね、考えてもらうと、すぐには出てこなくてもね、どっかでそれが見つかると思います。